では皆様改めましておはようございます。はい、Zoom の皆さん聞こえますか。そして YouTube の皆さんもこんにちは。さてダビデ物語60回目、3人のカッコしもべ、はい、カッコをつけたのには意味がありますということでお話をしていきたいと思います。さあ皆さん、あのステルス値上げという言葉をご存知ですか。これは食品メーカーが、食品の価格やパッケージを変えずに中身の量だけをいつの間にか減らしたりしていると。すると客が気づかないうちに実際には値上げをしたのと同じことになっていると。こういうのステルス値上げって言うんですね。ステルスっていう言葉は航空機なんかが敵のレーダーに気づかれないようにするための仕組みですよね。はい、初めて聞いた。はい、ステルス値上げって言うんですよ、こういうのね。で、最近だと大手コンビニの中でもある一つの会社がネットで非常に叩かれたんですね。あえてどの会社とは言いませんが、さっきそこでちらっとなんか誰か言ったりしてますけど、はいね、わざと隠しているのにね。はい、例えばですよ、こちらのお弁当、あの揚げ底が露骨でしょ、ね、天ぷら食ったら中から富士山が出てきたって、ね、どういうコンセプトなんだこれはというね。はい、まあ、お惣菜もね、あの美味しそうなお惣菜だけど横から見ると半分以上ソースかよとでも上から見ると一見分かんないでしょね、ちょっと、はい、サンドイッチもあの買うときにはこの端っこしか見えないでしょ、端っこにしか具がついてないっていうね感じで分かりますね。はい、このねはみ出たタンドリーチキン風バーガーね、もうチキンがはみ出てる、はい、断面図を見るとこれははみ出さずに収まるだろうこれは収めようよ頼むからとねいう感じですよね。
ちゃんと
絆創
膏があ
って、おむすびですね、おむすびね、はい、中が空洞ですからね、はい、もう中が空洞ですからかつてない食感を楽しむことができると、はい、果肉たっぷりのいちごジュースね、果肉たっぷりですよ、飲み干してみると果肉は容器に印刷されていたんじゃないですか、とかね、
はい、
まあちょっとねどうなんですかねこれね。まあ食品業界っていうのは原材料の高騰で非常に大変なのは分かります、ね、同情しますけど、とはいえ見かけは立派だけれど、中身がスカスカと。でも愚かな消費者にはどうせバレないだろうというような客を侮った態度でいるならば、結局客はやがて離れていき、結果として売り上げも利益もさらに落ちるという悪循環に陥っていくわけですね。まあ、ちなみにこの会社はクレームを受けて今は改善されつつあるそうなので、皆様安心してお買い物ください。ところでですよ皆さん、聖書の神は嘘くさいものが大嫌いなんです。実質を伴っていないのに外見だけは立派というのが我慢できないようですね。例えばイエス様は律法学者たちに偽善者よと批判し、白く塗った壁だというふうに表現したことがあった。他にもいろんな形で聖書に登場するへりくだりのない、心にはへりくだりがないのに表面だけ立派な行いをする人たち、口先だけの賛美をする人たち、形だけの悔い改め、本当はご利益が欲しいだけの薄っぺらな忠誠、本物にそっくりな偽の教えなどなど、神様どうぞこの立派な商品をお買い求めくださいとまるで神の目まで欺けると思っているとするならば、それは大間違いなんですね。 この地上では人の目に本物と偽物の区別が完全にはつかなかったとしても、やがて来たるべき裁きの日には何もかもが明るみに出されて判定が下されることになるのだよと聖書は警告しているのであります、という怖い話を今日はちょっとしたいと思いますね。はい、さあ今日のメインポイント、一言で結論を言うとこうです。本物であれということですね。はい、本物であれ。神から見たときにあなたは本物でしょうか。どういう意味かは、後半で考えていきたいと思いますが、さあ今日は第2サムエル記19章の、途中からね読んでいきたいと思いますが、今日はですね3人のメインのキャラクターが出てくるんですよ、登場人物がね。で、普段の私のメッセージのスタイルはまず前半で本文のテキストを全部読んで解説した後に後半で内容を振り返りながら適用を、まあ、大体3つぐらい語るというスタイルでいつも話してますよね。今日はちょっと異例なのですねそうだったっけとかって言って聞いたことがないみたいに言わないでくださいね。今日は異例なんですけど、本文を読みつつ途中で適用を随時挟んでいくというスタイルを取りたいと思います。1人目が登場したら適用、2人目適用、3人目適用という具合に進んでいきたいと思います。今日はその方が分かりやすいと思いました。はい、OK。さあでは、19章を読んでいくんですけど、ここまでの文脈を確認いたしましょう。時は約3000年前の出来事であります。イスラエルの2代目の王様ダビデ王様は息子の一人アブサロムによって反乱を起こされました。そして都を追われてしまいました。ダビデ一行は、はい、このヨルダン川を越えてマハナイムというところに逃げていきます。で、この逃げる過程でいろいろな良い人や悪い人との出会いがありました。で、今日はここで出てきた人が再登場するんです、ね、それを覚えておいてくださいね。はい、で、その後ダビデ軍とアブサロム軍は激突し、そしてダビデ軍が圧勝しアブサロムも死にました。そしてその後でダビデはすぐにエルサレムには戻らずマハナイムにとどまったままでいるんですね。するとイスラエルの全部族の間でやっぱりダビデがいいよねって人々が言い出す、そういう機運が高まってきた。そこでダビデはこの身内であるユダ族、このイスラエルの中のユダ族ねに使いを送って、誰も罰するつもりはないんだよと、お前たちに迎えられたいんだ、ユダ族が率先して行動したらどうかというふうに、メッセージを送るんですね。それでユダ族は感動して王様お帰りくださいと声を一つにして言うというところまで前回話したんです。 OK? ストーリー OK? はい、 OK? はい、さあということで今日は第2サムエル記19章の15節からね、この後読んでいきたいと思います。はいはい、この地図を見ながら、お聞きください。さあ15節、王はキトに着きヨルダン川までやってきた。一方ユダの人々は王を迎えてヨルダン川を渡らせるためにギルガルに来た。はい、ということで、ヨルダン川の付近で、待ち合わせをするというような格好になるわけですね。いいですか。はい、そしてですねここから、3人の主な登場人物が順々に出てくるんですけど、まず1人目はシムイという人物です。シムイを覚えていますでしょうか皆さん結構前ですけど、彼はですねダビデが逃亡していた時にダビデのところに来ました。いい人でしたか悪い人でしたか。うん、顔から判断してくださいね人相から悪そうですかこれねスネオっぽいそうなのか。はい、彼は、はい、回想シーンです。ダビデに向かって、ね、出ていけ血まみれの男、 と叫んだ人でした ね,
やったね。
悪い人でした。はい、シムイ、悪い人。さあ、シムイが出てきてどうするのか、16節を読みます。バフリム出身のベニヤミン人ゲラの子シムイはダビレ王を迎えようと急いでユダの人々と一緒に下ってきた。彼は1000人のベニヤミン人を連れていた。はい、ベニヤミンっていうのはイスラエルの中のもう一つの別の部族ですよね。さあ、敵対していたはずのシムイがダビデ王を迎えるために来たっていうのは一体どうした風の吹き回しなんでしょうね。しかも1000人連れてきたって書いてるんで、実は結構影響力のある人物だったということがここで初めて分かるんだよね、うん、さあ、そして、はい、17節途中から、サウルの家のしもべツィバも15人の息子20人の召使いを連れて王が見ている前でヨルダン川に駆けつけた。そして王の家族を渡らせるため、また王の目にかなうことをするために私を整えた。はい、ツィバもダビデが逃亡していた時に来て、この人はたくさん差し入れしたんですね。で、今日はツィバはメインのキャラではないのですが、シムイと同族で同じくクセモノであるということで、ここでペアでちょっと出てくるんですね。このね、チバっていう名前ちょっと覚えておいてください。あとでちょっと関係しますからね。で、今まだシムイにスポットが当たった状態で話が進んでいきますからね。はい、シムイに戻ります。はい、18節の途中、ゲラの子シムイはヨルダン川を渡って行き、王の前に倒れ伏して王に言った。我が君、どうか私の夫がおっぱしないでください。王様がエルサレムから出て行かれた日にこのしもべが犯したとがを思い出さないでください。王様、心に留めないでください。このしもべは自分が罪を犯したことを知っています。ご覧ください、今日ヨセフのすべての家に先立って我が君王様を迎えに下ってまいりました。ヨセフのすべての家っていうのはユダ族以外の他の全部族っていう意味合いなんですけど、つまりユダ族を除けば私が一番でしょってアピールしてるんですね。ダビデに石を投げた時にはおそらくダビデは敗北するだろうと踏んでいたはずです。ところが勝って戻ってきちゃったもんだから慌てて謝りに来たんだよね。今さらしもべですって自分を呼んでるんですけど、ちょっとさすがに都合良すぎませんっていうね、感じしません？でもどうなんでしょうね。謝っているのは事実ですから、実は本当に悪かったと思っている可能性もないではないですよね。これどうやって判定すればいい？難しくない？さあ、そこで、はい、21節、セルヤの子アビシャイ、これダビデの家来ですね、は口を挟んでいった。シムイは主に油注がれた方を呪ったので、そのために死に値するのではありませんか。カンカンに怒ってますね。そして彼が言っていることは実は正しいんですね。立法に照らすとまさにその通り、彼は死に値します。はい、さあ、ところがダビデは言った。セルヤの息子たちよ、あれは私のことで、あなた方に何の関わりがあるのか。あなた方が今日私に敵対する者になろうとするとは、今日イスラエルのうちで人が殺されてよいだろうか。私が今日イスラエルの王であることを私が知らないとでも言うのか。はい、口出しするなと命じてますよね。今日は裁きの日じゃないんだ、祝いの日なのだから血を流すのは良くないって言ってるんですけど、まあここでのポイントは今日はという言葉が繰り返し強調されてるってことなんですね。はい、23節、王はシムイに言った。あなたは死ぬことはない。王は彼にそう誓った。ということで、 寛大な処置を与えたんです、まあ、非常に優しいと思うわけですね、ところがここで単純に感動するとずっと先の方でがっかりすることになります これ次の書である第一列王記に入ると2章で、老年になったダビデがソロモンに引き継いろんな引き継ぎをするシーンが出てくるんですね。でその時にダビデがあの男を無罪にするなと、彼がちゃんと裁きを受けるように賢くやりなさいということをソロモンに託すんですね。この場面でめっちゃ怖いですよ。あの白髪頭を血に染めろみたいなことをほとんどゴッドファーザーみたいな感じで言うんだけど、この展開をどう理解するかっていうのは難しくてね。これはあれですかね、ダビデは一旦は許したように見えてもずっと執念深く根に持ったままだったんだなと。で最後後味の悪い感じで終わっちゃったんだけど、まあダビデも人間だからそういう弱さがあったのも仕方がなかろうというふうにも読めるし、まあそういう解説も割と多いんですね。で私もそういうふうに昔は読んでたんですけど、今はちょっとね読み方変わったんです。私の読み方を説明しますと、ダビデがシムイにお前を殺さないって言った時に、それは未来永劫を許したという意味ではそもそもなくて、今日のところは見逃そうという意味合いで言ったのだと思います。でシムイの謝罪が本当に真実かどうか、いわば観察期間を置いたということだったのだと思う。その上で最終的にはやはり彼は王国にとって危険人物であると判断したと。ソロモンの治世に負の遺産を残してはならない。それでソロモンにシムイの不真実さを賢く暴いて正当な裁きを受けさせるのがいいぞというふうに命じたのだというふうに私は読んでます。で事実最後にシムイはソロモンの命令を破って処刑されてしまうんですけど、その出来事は正当な裁きが下ったのだという感じのトーンで列王記で出てくるんですね。つまり今日の箇所のシムイのごめんなさいっていう言葉を読者である我々も真に受けてはならないということだと思うんですね。でさあということで、ここで一旦適用に飛びます、ね、適用に飛びます。皆さん今日のメインポイントは何だったか覚えてます？本物であれ、はい、短くてこれなら覚えられる、本物であれですよね。さあそこで、あなたは次の3つの本物を持っているかということを3つ考えたいと思いますね。ここでは1つだけ考えます。はい、1つ目、本物の救いであります。本物の救いね、神の目にあなたが本物であるためにはまず救われなければなりません。救われるというのは罪許されて永遠の命を得ている状態ですよね。でそこでもう一度このシムイを思い出していただきたいんですけど、彼は口先だけの悔い改めだったんですね。でその場ではダビデもそれが本物かどうかを判定しないというかできないで保留にした。さすがのダビデも人の心までは読むことができない。ここにダビデの人間としての限界が現れているわけですね。でも時が来てソロモンが裁きを完了することになった。これって二人合わせてキリストの技を象徴しているように私は思ってるんです。つまり私はシムイが偽の信者というものの型、象徴的な存在になっていると私は見てます。でね、地上でいかに敬虔そうに見えたとしても本当に罪許されたかはやがて来たるべきその裁きの日に明るみに出されるよということが、そういう霊的教訓が込められている出来事ではないでしょうか。これは でね、こんなことを言ったらば皆さんは、私もし救われてなかったらどうしようって怖くなると思うんですよね。そんなあなたにさらに怖い話をしたいと思います。はい、イエス様の有名な例え話の中に毒麦の例えっていうのがですね、あるわけですね。マタイの13章に出てきますけどね。まあ結構文面長いんですけど、かいつまんで言うと、畑の主人が良い種をまいた。だけど敵が毒麦の種もまいた。そして両方とも一緒に育ってしまった。しかもこの二つは見た目が似ている。これは、教会という呼ばれる場所にも本物の信者と偽の信者が混ざって存在することになるよ。だけど世の終わりにはそれも明らかになるよという、そういうことの予言をイエス様、例え話で語っていらっしゃるんです。まあだけどね、世の終わりまで誰にも全く違いは分かりませんよというわけでもないんですね。イエス様は別の場所で、偽物は身を見れば分かるという話もしていらっしゃるんですね。ちょっと話しておりますけど、皆さんこれ何か知ってる？この葉っぱ、ニラと水仙、ニラと水仙そっくりなんですね。ニラは食用、水仙有毒ですよ。これね、家庭菜園なんかで混ざって誤って食べちゃうから気をつけなさいって長野市の公式ホームページに書いてあるんですだけど葉っぱはそっくりなんですけど、花が咲いたら分かるんだって、
う
ん、遅かれ早かれ違いは明確になるっていうね、ことなんじゃないですか。ヨハネの手紙第1では間違った教えを広める人々について、ヨハネが非常に厳しいことを言っています。 2-19節、彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし仲間であったなら私たちのもとにとどまっていたでしょう。しかし出ていったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためだったのです。最初はやっぱり混ざってたんだけど、でもやがて分かるようになったんだよって言ってるんだよね。でね、今それを受けて私がここでこう言ったとしましょう。皆さん、だから教会の奉仕と伝道と献金をもっと頑張らないと、あなたが救われてるかどうか私ちょっと保証しませんから ね、ちゃんとやってない人は毒麦かもしれませんよと、もし僕が言ったら、皆さんは、あ、この牧師は毒麦だと思わなきゃいけないわけだね本物かどうかということはですね、皆さん、働きの量とか熱心さの度合いじゃないんですね。信仰の強弱でもないんですね。成長のスピードでもないんです。重要なことは、正しい教えを誠実な態度で信じたかどうかなんですよ。じゃあ正しい教えってなんだろうって思うじゃないですか。ね。救われるために何が必要かっていうね、のは、まあ、多少、福音派の牧師でもどこまでそれを含めるかっていうのは多少ばらつきあるかもしれませんが、まあ、私はこれを信じること。これが最低条件。でもこれを信じれば救われるという、ここでラインを僕は引いてます。1、イエスは神であるということを信じなければならない。キリストの神性と言いますね。イエスは私の罪のために死んで葬られた。そして3日目に復活した。そして救いは恵みにより、信仰による。このね、4つ目を付け加えている理由は、行いによる救いを説く間違った教えが多いからです。この上の3つを信じていても、 まあ、イエス様は8割ぐらいは僕の罪をカバーしてくれたけど、残りの2割は僕の立派な行いでカバーできたかなって。もしそう思っていたら、その人が救われているかどうかは微妙だと私は思いますね。まあ、断言はできないよ。だけど、ちょっとそれだと救われていると言えるかどうかちょっとわかんないぐらい難しいところだと思う、それは。そこまで言うと。で、まあ、ここに書いてる内容を、あなたがもし遊び半分ではなく、冷やかしでもなく、あるいはね、自分は教会育ちだから、まあ、形だけ信じますと言っておこうかなっていうことでもなく、塩田さんが気まずそうな顔してるけど ね、苦い思いがあるよね、自分ね。あるいは、なんか教会って素敵だな、雰囲気好きだし、教会文化も好きだから、一応私も洗礼受けとこうかな、とかじゃなく、誠実に、真剣に、そして個人的に信じますと告白したならば、あなたは救われています。でも皆さんは、いやー、でも救われてだいぶ経ったけど、心のどっかにちょっと疑いが残ってる感じが自分ではするんですよね、と。あるいは、結構経つけど、まだなんかこう救われているような感じがまだないような気がするんですよね、って。割と多くの人が言うわけだよね。皆さん、救いは感じではありません。選択です。まあ、これをね、私はよく結婚と一緒なんですよっていう説明をするんですね。救いというのはイエス様との結婚関係に入ることなんですよね。皆さん、結婚するときに役所に婚姻届を何度も何度も提出します？ね、例えば役所の窓口に行ってさ、すいません、3ヶ月前に婚姻届出したんですけど、あれが有効になってるか不安なんで、もう一回提出します！いりませんと 言われるでしょ、きっとね。いやー、でも、未だに結婚してるっていう実感が、なかなか湧いてこないんですよね。実感とか関係ないんでってね、言われるわけですよね。あなたがどう感じようと、それはもう法的に受理されているんですね。だから神様も、いや、繰り返し出されても何も変わんないんだけどなーって。第一ヨハネ5の13、神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。ちなみに最近水曜礼拝で第一ヨハネの学びを始めましたので、めっちゃいいですよ。ぜひ皆さんご参加ください。ズームでも参加できます。はい。ね、救いについて皆さん不安な方は、自分が信じた内容と確かに誠実に私は信じたという事実をもう一度確認して、絶対私は救われているなという確信を改めて得ていただければと思いますね。はい。それが一つ目でした。さあ、テキストに戻ります。いいですか？テキストに戻ります。二人目が出てくる。メフィボシェテ。メフィボシェテ覚えてますかね、皆さん。足が萎えている人でしたね。はい。で、彼は、ダビデを殺そうとしていた前の王様であるサウルの一族の生き残りでした。しかし、ダビデはメフィボシェテに恵みを施して、彼はダビデのまるで息子の一人のようになったと書いてあるんですね。この後、メフィボシェテって言いにくいんで、メフィボって言っていいですか？ メフィボシェテ、舌噛みそうだから、メフィボって言わせてください。さて、そのメフィボの家来が千葉なの。さっき千葉出てきたでしょ、ちらっと。覚えてる？はい。で、千葉はですね、ダビデが逃亡していた時に差し入れに来たんだけど、こんなやりとりあったの覚えてます？千葉は、私の主人の メフィボシェテはあなたを裏切りましたよと、来なかったですよ彼はって言ったので、ダビデはあの軽はずみにメフィボシェテのものはお前に全部やるわって言っちゃったわけ、ポロッと。まあ、そういう経緯があったんですね。で、そのメフィボが、ここで出てくるんです、ね。ダビデがヨルダン川に来た。メフィボがそこに駆けつけます。はい、24節。サウルの孫メフィボシェットは王を迎えに下ってきた。彼は王が出て行った日から無事に帰ってきた日まで、自分の足の手入れもせず、髭も剃らず、衣服も洗っていなかった。彼が王を迎えにエルサレムから来たとき、王は彼に言った。メフィボシェテよ、あなたはなぜ私と共に来なかったのか。彼は言った。我が君、王様、家来が私をたぶらかしたのです。このしもべは、ロバに鞍を置き、それに乗って王と一緒に行こうと言ったのです。しもべは足の苗たものですから。彼がこのしもべのことを王様に中傷したのです。しかし、王様は神の使いのような方ですから、お気に召すようにしてください。私の父の家の者は皆、王様から見れば、死刑に当たるものに過ぎなかったのですが、あなたはこのしもべをあなたの食卓で食事をする者のうちに入れてくださいました。ですから、この私に、どうして重ねて王様に訴える権利があるでしょう。まあ、彼も自分のことをしもべと呼んでるんですよね。自分は裏切ってなんかいませんと、家来の千葉にはめられてしまったんですって申し立てていると。でもだからといって財産返してよとかそういうことを要求する立場でも私ないんです。王様の子供のようにしていただいただけでももうそもそも十分だったんですからって言ってるんですね。でね、以前メフィボが出てきた時も解説したんですけど、彼は恵みによって救われた私たちクリスチャンの方になっていると思いますね。私たちももともと永遠の死がふさわしいものでした。しかし恵みによって救われて王の子供としていただいた。それだけですでに人生丸儲け。でも私たちはよく、ああもうあれがないよ神様、これもないよと不満を漏らしますよね。ちょっとこのメフィボシェテの姿勢から学びたいと思いませんか。ところでね、皆さんどうでしょうかね。この時点で千葉よりもメフィボの言ってることの方がなんか真実味があるなって感じしません？これは家来の千葉の方が嘘ついてるよなっていうことがほぼほぼここでなんとなくわかるんですよね。そうであればメフィボにもう一回全財産を戻してあげたいですよね。ね？ところが29節、王は彼に言った。あなたはなぜ自分のことをまだ語るのか。私は決めている。あなたと千葉とで辞書を分けるのだ。ね、あれ半分なんですかと、ね、なんか千葉の方が断然嘘つきっぽいのにちょっとこれ納得できなくない？メフィボかわいそうじゃん。奪われ損じゃんこれね。な感じしない？まあ、だけど私が思うにこれはダビデの冷静な判断だったと思うんですね。ダビデの個人的な心情としては、あ、これはメフィボが正しいなって多分感じたとは思うんですけど、客観的にはどちらが本当のことを言っているかは判定することは不可能なんですね。まあ、それがここでまた人間であるダビデの限界が出ているところなんだと思います。さっきのシムイの時も判定ができなかった、完全には。ここでも完全な判定は無理だと。それで半分にすることがフェアだというふうに、まあ、考えざるを、そう言わざるを得なかったのだと思いますね。さて、そのダビデに メフィボが驚きの一言を放ちます。30節、メフィボシェテは王に言った。王様が無事に王宮に帰られた後なら彼が全部取っても構いません。なんでこんなこと言っちゃうんですかね。こんなこと言ったらね、そうか、じゃあお前がいいならまあそうするかってダビデが言ってもおかしくないでしょこれ。でこのメフィボの一言は本当にそうなってもいいんだという覚悟がなければ言えない一言だと思うんだよね。でもね、別にここまでわざわざ最後に言わなくてもいいじゃんとも思うわけ。なんでこんなことを最後に言っちゃうのかなと思うんですね。まあそれを考えるために、はい、ここでまた適用に飛びたいと思います。いいです？はい。あなたが持っているか、3つの本物を持っているか確認してくださいっていう話で、2つ目、いいですか？本物の関係。関係、誰との関係だ？神との関係です。メフィボにとっては、ダビデがくれるいろいろなプレゼントよりも、ダビデ自身こそが自分にとって大切だった。この関係こそが重要だった。なぜ彼が別に言わなくてもいいはずの一言を最後に叫んだんだろう。実はヒントとして、ちょっと似てる話が第一列王記3章に出てくるんですね。じゃあそれを見たいんですけどね。またソロモンなんですよ、ね、ソロモンのところに二人の遊女が裁判を求めてやってきたっていう話があるの知ってます？うん。これどういう話かっていうと、この二人の女性はもともと同じ家に住んでいて、ほぼ同時に赤ちゃんを産むんですね。しかし片方の母親が誤って自分の子を死なせてしまった。それで二人は生き残った赤ん坊を王の前に連れてきて、王様、この子は私の子です、こっちのこの女が自分の子を死なせたんですと二人とも同じことを言うと。さあ困った、どっちが真実を言ってるんだ。そこでソロモンは剣を持ってきなさいって言って、じゃあこの子を剣で半分にするからそれでフェアでいいよね、それとかってねやろうとするとそこで、はい、列王記第一三の26、すると生きている子の母親は自分の子を哀れに思って胸が熱くなり王に申し立てていた。我が君お願いです、どうかその生きている子をあの女にお与えください、決してその子を殺さないでください。しかしもう一人の女は、それを私のものにもあなたのものにもしないで断ち切ってくださいと言った。そこで王は宣告を下して言った。生きている子を初めの方の女に与えよ、決してその子を殺してはならない、彼女がその子の母親である。メフィボの話と図式が似てるのお分かりになります？これ二人のうちどっちが本当を言っているか分からないので、フェアに半分ずつねってダビデも言ったんですよ。だけどメフィボは全部持ってってもらっても構いませんよと宣言することによって、自分こそが真実であることを証明したんですよ。私は思うんですけどね、きっと彼はダビデが半分ずつねって言った時に、そうか、王様は私と千葉のどちらが本当かを完全に判定できないんだなと悟ったのだと思います。でも他の誰に疑われても王様にだけは信じてもらいたいと思った彼は、とっさにこの一言を言って、自分が裏切っていないということを証明したのではなかろうかと私は読んでるんですね。なぜかというと、彼にとって王様との関係こそが 命だったからですね。ではね、メフィボシテが言ったこの一言、私たちが問うべきは、このメフィボのセリフ、イエス様に対して言えるかなっていうことなんですよ。罪許されて神の子供となるということ以外にも、神様は私たちにいろんな祝福をお与えくださいます。だけどその付属物の部分を全部そぎ落としてもなお、主よあなたがいるのでもう十分って私は言えるだろうか。イエスよ、あなたそのものが私にとっての宝なのですと。私が誇りにしてしまっているものやしがみついているもの、あらゆる不純物を全部取り払われて、その時私がなお主は与え、主は取られる、主の皆は褒めべきかなと言えるだろうか。なんなら神様、いつでもテストしていただいて構いませんよって言えるかな。これめちゃめちゃ怖くないですか。だって本当にそうなっちゃうかもしれないんです、そんなこと言ったらね。でもそれを本当に言えるということが献身ということの意味なんですね。でね、皆さん今すぐ皆さん全員でこれ言いましょうって言いたいわけじゃないんですね。三はい。はい、ね、自分がまだそれを言える準備ができてないのに、口だけそれを言ったらそれなんか捨てるすね上げみたいな感じでね、底上げしてるんだと思うんですね。自分に正直でいいと思うんですね。だけどその告白に一歩一歩近づいていきたいっていうことなんですよ。イエスとの関係そのものがあまりにも素晴らしいので、人生の他のすべてのものが霞むほどになるんだと、その状態に近づきたいんだと。でね、その状態に近づくほどどうなるかというと、あなたは自由になるんです。メフィボがどれぐらい自由かお分かりになります？千葉みたいな悪人に自分について悪評を立てられて、持ち物を奪われて、普通なら歯ぎしりして悔しいあの野郎って憎しみの虜になるでしょこれね、私なら。でも彼はそうじゃなかったんだよ。ダビデさえ失わなければもうどうぞご勝手にっていう感じなんだよね。誰も本当に彼から何かを奪うことはできないんですね。皆さん、献身は最強です。イエスとの関係そのものが私の宝になっているか、自分を吟味することでその姿に一歩一歩近づいていきたいと思うんですね。はい、それが2つ目でした。3人目、バルジライという人物なんですけど、さあ覚えていますでしょうか。バルジライ、どうでしょうかね。彼は、ダビデがマハナイムに行った時に、大量の物資で王を支援した人々がいたんですけど、その中の代表的な一人が、バルジライだったんですね。ね。でね、でこのバルジライがまたダビデを迎えにっていうかね、送るヨルダン川で送りますっていう、ね、状態になるわけ。はい、31節。一方ギルアデ人バルジライはロゲリムから下ってきた。そしてヨルダン川で王を見送るために王と共にヨルダン川まで進んできた。このバルジライは大変年を取っていて80歳であった。彼は王がマハナイムにいる間王を養っていた。非常に裕福な人だったからである。王はバルジライに言った。 私と一緒に渡って行ってください。エルサレムの私のもとであなたを養います。バルジュライは王に言った。王様と共にエルサレムへ登って行っても私はあと何年生きられるでしょう。私は今80歳です。私に良し悪しがわかるでしょうか。しもべは食べるものも飲むものも味わうことができません。歌う男や女の声を聞くことさえできません。どうしてこの上しもべが王様の重荷になれるでしょう。このしもべは王様と共にヨルダン川をほんの少しだけ進んでまいりましょう。王様はそのような報酬をどうしてこの私にくださらなければならないでしょう。このしもべを帰らせてください。私は自分の町で父と母の墓の近くで死にたいのです。ご覧ください、ここにあなたのしもべキムハムがおります。彼が王様と一緒に渡ってまいります。どうか彼にあなたの良いと思われることをなさってください。王は言った。キムハムは私と一緒に渡っていけばよい。私はあなたが良いと思うことを彼にしよう。あなたが私にしてほしいことは何でもあなたにしてあげよう。ということでね、ダビデがお世話になったお返しとして王宮であなたの面倒を見ますよとオファーしたところ、もう自分は老人なのでどうせその報酬を楽しめない、自分の町で安らかに死にたいと言った。まあ確かにその気持ちね、わかりますよ。まあその代わりキムハムという若者、これはおそらく息子だと考えられています。その人を王のお供にしてやってくださいとお願いして、もちろんダビデも分かった、その通りにしようと言ったという話ですね。さあ、メフィボに引き続きここに本物の信仰者のモデルがあります。はい、最後39節。こうして民は皆ヨルダン川を渡り、王も渡った。王はバルジライに別れの口づけをして彼を祝福した。それでバルジライは自分の町へ帰っていった。ということで、テキストは今日はここまでなのですが、最後に、このバルジライから適用をちょっと考えてね、最後終わりたいと思いますが、3つの本物を持っていますか。最後の3つ目、本物の希望ですね。でここで言っている希望っていうのは、私たちがやがて行く神の国とそこで受けることになるさまざまな報酬への期待という意味の希望です。そのテーマがこのバルジライとどうリンクするのでしょうか。彼は持てるものを精一杯捧げて王の戦いに参戦したんでしたよね。でダビデにとっては多くの人が敵側についたときにリスクを冒して自分の側についてくれた人にはいくら報酬を上げても足りないという、それぐらいの気持ちだったと思いますね。しかしバルジライは自分の代わりに息子を委ねた、親としては子供が祝福されていくということイコール自分への祝福だというふうに思うと思うんですね。だからそれで良かったと思う。ではキムハムがどう祝福されたか、これも先の方で老年になったダビデがやはりソロモンにそのことを引き継いでるんだよね。また出たソロモンですよ、ね。第一列王記 2-7、 これダビデのセリフですね。しかしギルアデ人バルジライの子たちには、これダビデもうちょっと老けてないとダメだよね、これね。ギルアデ人バルジライの子たちには恵みを施してやり、彼らはあなたの食卓に、彼らをあなたの食卓に連ならせなさい。彼らは私があなたの兄弟アブサロムの前から逃げたとき私の近くに来てくれたのだから。はい、ソロモン突っ張りすぎだろこれと思いますけどね。2代目はこんな感じ。はい、食卓っていうのは家族のように扱えということですよ。バルジライがいかに裕福だったとはいえ、 王の家族のような待遇っていうのはそれまでとは比べ物にならない。ここにやはり私たちへの適用がありますね。それは私たちが王である方の戦いに参戦するときに捧げたものは何倍にも返ってくる、なって返ってくるぞという、そういう適用ですよね。そういうメッセージが込められていると思います。まあ、でも今日の箇所を読むとね、そうは言ってもバルジライ自身はもう食べる楽しみも歌う楽しみもないまま去っていくわけだから、まあ、話としてはちょっと最後物悲しいよねってなんとなく感じると思うんですよね。バルジライ本人にもたくさんの報酬を楽しんでもらいたいってダビデもそう願ったと思う。だけど衰えゆく肉体と死の現実の壁の前にはダビデすら無力だったわけだよね。ここに再びダビデの人間としての限界が描かれてるんだよね。しかしながらその限界を超えるのがイエスなんですよ。バルジライが本物の王の食卓でご馳走を楽しむ時が来るのです。信仰のレースを走り切った彼をどれほど大きな冠が待っているか、そのイメージをこの去りゆく彼のちょっと寂しい背中にイメージとして重ねなければいけない。彼はこの後がすごいんだって思わなきゃいけないんだと思うのね。もちろん先ほどのポイントで言ったように永遠に続いていくイエス様との関係そのものだけでもはや私たちは十分なのですが、聖書はそれに加えて天の宝を楽しみにしていいんだよ、いやいや大いに期待せよと語っているんです。パウロはローマ書の中で私たちはキリストとの共同相続人だと語り、そしてこのように言っています。ローマ 8-18、 今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。皆さん、キリストのための犠牲というものは、それが時間であれ、エネルギーであれ、富であれ、人間関係であれ、何倍にもなって返ってきます。問うべきはですよ、皆さん。問うべきは、それ本当に本物と思ってる？っていうことですよ。ね。やがて行く、あなたが行く御国というものは、あなたにとってどれぐらいリアルですか？もしかして、あなたは心のどこかで、神様は上げ底弁当を売っているのではないかと、疑っていませんか？あのイメージを思い出してほしいんだけど御言葉の約束ってもしかしてちょっと持ってるんじゃないかなってあなた自身の不真実さを神様に投影しないでいただきたいんですねたとえあなたが何度コンビニ弁当で裏切られていたとしても神の国の食事が期待外れになることはないんですね。極上のワインがそこに用意されていると聖書は言っているんですよね。多分僕の大好きなスペアリブもあると思う。肉。皆さんは、まあ、別に疑っているという意識はないかもしれない。だけどね、どこかなんかファンタジーの世界のような感覚でもやっとその世界を捉えているかもしれない。一方である人々はまるでそれを目の前で見ているかのようにこの地上生涯を走っている。人生の使い道がこの両者では完全に変わってくるんですね。本物であれ、皆さんと共にそこに向かって成長していきたいと思います。はい、祈ります。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たちの生き方はあなたの前に どれぐらい真実で、どれぐらいあなたの目にかなっているでしょうか。嘘くさいもの、偽善的なもの、そういったものをたくさんたくさん抱えながら歩んでいるのではないでしょうか。神様、それも許してくださっていることをありがとうございます。でもあなたから見て、こいつは本物だなって思われたいな。神様、そんな風に私たちがなっていきますように、イエス様の名前にお願いします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。